マボダボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜さゆると
ダボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、はい、今日はですね、マーボーの
師匠ですかこれ
DJ のですね、実は師匠
ですね。わあ、いいですね。
もう私はこの方のようになろうと日々研鑽を積んで
なるほど
行ったわけですよ、はい、実は
僕も毎週聞いてるんですよ、実は。
そうですか。ああ、もうすでにね、我々、今年何年目でしたっけ
?7 年目です。
7年目ですか、はい。もうこの方何年やってるんでしょうね。
そうです
ね。いや、僕は柳拓の後はこの方です。DJ のお師匠さんは。
いいですね。
はい。いや、紹介。
お願いします。
ですか。はい。今日はですね、我々の番組ですね、ゲストの方は自分で自己紹介するってことになりますので、はい、ゲストの方、よろしくお願いいたします。
はい、那覇市市会副会長の、玉井治です、はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
玉井先生がね、なぜ DJ なのかっていうのは、分かる人は分かると思いますけども。
その辺の切り口から。
切り口から、はい。もう長年ですね、ずっとラジオ番組をやられたり、ケーブルテレビのね、司会をやられたりとか、司会でプロデューサーか、をやられたりして、もうお耳に、皆さんもね、お耳に届いてることも多いかとは思うんですけども、現在もね、某ですね、FM 局で番組を持ってらっしゃるんですよね。
コミュニティ FM も非常に何度か出演させていただいたことありますけども、いろんなラジオ番組、あとテレビ番組とかも、いろいろこう作らせていただいたり、関わらせていただいたりんですけど、ラジオっていいですよね。
いいですね。
あ、いいですね。ラジオっていい。僕もね、沖縄に来たのが2005年だったんですよね、帰ってきたのがね。
はいはい、
で、すぐ呼ばれて、先生の番組に、あれ、医療ネットっていう番組でしたっけ。
そうですね、某 AM 局の、ラジオ番組だったんですけど、ラジオって、音に集中して、あと、偶然聞こえてくるいろんな音楽とか、いろんな話、で、仕事しながらね、
はい、
自分の予期しない、こう話が聞けたり、それでこう、あ、すごくいい話聞いたなっていうことで思ったり、そういうことが多いですよね。
まあ、そうですね、今言ったの誰だろうってね、もう紹介終わっててね、そうそうそう、通り過ぎていくっていうね、
テレビはどうしても映像を見ながらなので、それに集中するじゃないですか。だけど、ラジオはこう自分でこう仕事しながら、で、ちょっと合間で、おこの話、ちょっと聞きたいなっていうところで、こう耳をそば立ててこう聞いてみたりするし、でそういう時に聞こえてきたいろんなこの話とかで音楽とかがこう自分自身の中であこの音楽聞いたことあるとか、ね、そういうことでこうすごくこう古いことを思い出してみたり、で新しいことを考えてみたりすることができるので、とてもラジオって大事な媒体ですよね、メディアですね。
そうですよね。その番組を玉井先生はどのぐらいやられてたんですか。
テレビが、8年。
あ、テレビが最初なんですか。
はい。まず最初はテレビで8年。
そうですか。
で、AM ラジオを8年。
8年。
8年。で、それで、ちょっとブランクが来ましたけど、それから今 FM で、今1年半。
1年半。
はい、1年半。出ますね。もうだから、
どのぐらいの DJ 人生は
芸能活動が18年か19年ぐらいじゃないかな、多分それぐらいになると思いますよ。
それですか、
はい、あ、我々ひよっこだね、
ひよっこだね僕ね、その医療ネットでしたっけ、ナーシー司会が やられてる番組に出させてもらったことがあるんだけど、これは毎週やってる番組なんですよね、でそれで1ヶ月1つのテーマでやって、で僕は頭のね、専門なので、脳卒中っていうのでテーマでやったんですけどね。で、最初にこう、こういうこと喋りたいっていうのを出すんですよ。で、それをやっぱね、試し咀嚼して、こっちがね、まだ喋り足りないのをね、こう引き出してくれるんですよね。
これはですね、いいところも悪いところもありましてね。で、実を言うと、そういうふうな、こう、ことをやってばっかりいると、頭と口が分離するんですよね。 頭では別のことを考えて、次はこういうふうにして振ったらこの話が出てくるかなとか、うん、こう言ったらこう答えてくれるかなとかっていうことを脳では考えながら別の話をしてる、
うん、
でこういうことをすると、うん、ラジオって僕もあの自分のしゃべりをこう録音して聞いたりすると、うん、聞いたらですねあんま面白くないんだよね。実際
そこの境地までまだ行ってないけどね、俺たちね、うん、
だからあの実際脳では自分自身では信仰のことを考えながら、うん、で口では別のことを言ってるっていうのはやっぱ分かるんですよ、こうラジオってこう
聞いてると、
うん、音声っていうのはそういうものだと思ってて、うん、で この人今心が入ってないとかね、
あ
楽しんでないとか、
あ、はいはいはい、
で口先だけで言ってるとか、
なるほど、
ということは聞けば分かるんですよ、
リスナーが分かっちゃう、
そうそうそう、だから面白くない、
なるほどね、
これ厳しいね、
いやいや口先だけでね、あの喋ったらやっぱりダメなので、
うん、
まあ、だからこうやってこう読んでいただいた時に考えるのは、うん、どうやって楽しむか、
なるほど、
うん、楽しい、
楽しんでください。
楽しむっていうことがね、やっぱ大事だなと思ってますよ。
先生、それほど長くやってると、まあ、聞いたよとか、ね、例えば患者さんとか、ご親戚の方とか、近所の方とかね、言われることも結構多いんじゃないですか。
あ、多いですよ。
多いですか。
やはり自分が知らない間に、例えば、もう通院、もう何年も通院してる患者さんが、
はい、
まあ、昨日の放送を聞いてとても良かったとか、うん、感想を言ってくれるんだけど、うん、何年間もそういうことは話もしたことないんですね。
あ、なるほど。
で初めて打ち明けたりするんですよね、うんうんうん、そういうことがあったりすると実は知らない間にいろんな人が聞いてるとか、
うんうんうん、
で、まあ、どうしても、まあ、野田先生もそうだと思うんだけどこう診察室で話をするドクターとで例えばこうラジオ番組で聞いたりするドクターはやっぱりちょっと違ったりしてて、
うんうん
でまあ、どっちかというとこちらの方が多分素に近いじゃないですか、
うんですね、
このラジオで話してる方が素に近い、うんはい、でなので随分、まあ、僕っていう人間を解釈して理解してもらうためにもラジオって意外とこう役に立ってるんじゃないかなとは思いますよ。
そうでしょうね、うん、
まあもう本当はね時間かけて、うん、でゆっくりその1対1で対面で話してればいいんだろうけど、うん、だって忙しいでしょもう最近なんかも、
ね、もう、うん、何人殺さないといけないかっていうような感じの
本当、
ね、
忙しい、
もう座る前に終わりましたっていうね、うん、3分診療ですからね、
うんうん、だって医療はね日本だけですもんね、こんななんていうかなこう、うん、乱診乱療みたいな感じで、うん、で3分診療でもアメリカとかヨーロッパとかは、うん、本当に普通に人に対して15分とか30分とか、うんうんうん、普通に避けるように診療報酬そのものができてるから、
うん、ああそうです、
うん、だから日本のこの診療報酬の体系っていうのがねどうしてもこの3分診療とかそういうふうな形でしか、うん、医療とか診療というのが成り立たないシステムになってしまってるから、うんうん、そもそもこういうふうなね、
うんうん、
形になってるんじゃないかなと思いますけどね、
うんうんうん、雑談がね雑談が結構
うんうん
治療のヒントになる場合もあるんですよね。
で例えばねそういうことをすると先生も頑張ってねとかね、
うんうん、
応援してるからねなんていうあちら側のその本音とか、うんうん、またはちょっとしたなんていうかなこう一対一の人間と人間としての、うん、あちら側の言葉とかね、うん、まあ患者さんとドクターっていう関係ではなくってね、うん、一人の人間対人間としてのまあいたわり合い、うん、でそういうふうな言葉がこう普通に出てくるので、うん、そうするとねやっぱりとてもこう近くなったなって感じがしますよね。
そうですね。
ラジオもねこうやって今聞いていらっしゃる方こう、うんいるんだけどまた変なこと言ってるわとか言うかもしれないけどそういったなんかこう近さがあってね、まあ、水曜日の何時にねいつも番組やってるっていうのがね、うん、自分の人生の中の一つの歯車みたいになってるってあるもんね、
はいはいうん、こうやってラジオ番組を持ってると自分の中でこうなんていうかなこういろんな考えとか、
うんうん、
で人とも話するじゃないですか、うんうん、例えば今日みたいに僕がこうやってきたりして、はいはい、でそういうふうな話を聞くっていうことがまた自分自身の中でこう高めてくれたり、
うんうん、
新たなことをこう考えてみたり、
うん、
でそういうことの機会にもなりますよね、
うん、
だから僕は医師会っていう仕事をしてて、うん、で、まあ、 今日は地域づくりっていう話なんですけど、うん、石川っていうまあ、一つの地域づくり、まあ、地域 の, まあ、医療っていうふうなものを考える一つのチャンネルとしてこう石川っていう活動してるんだけれども、はいはい、そういうところでやはりこういろんな人と出会うんですね、うん、多分医師会という仕事をしていなければ出会えなかった、うん、で行政の方もいるし、うん、で本当にもう警察の方消防の方、うん、でいろんな方と の, 出会いで、まあ、それが意外と自分の親戚の親戚の親戚だったりする
なるほどなるほどなる
ほどっていう感じ で, でそういうことであなんとかおじさん知ってますよとかっていう感じだったりすると
なるほど、
そこでこうとてもこのなんていうかな親近感が湧いて、うん、でまあこういう表現良くないかもしれないけどぶっちゃけの話、うん、いや先生こういうことを言ってるけど実はそういうことがあって、うん、こんなふうなこと言ってるんで、うん、本来はもう先生方の気持ちはよく分かってますよとかね、うんうんうん、でそういうふうな、まあ、本音トークっていうものが聞けたりするので、うんうん、まあやはりやっぱり人と人との関わり合いですよね、
だからあれだよね、なんていうかな忘れちゃった
、うん、まあ野先生なんかも救急隊とか、うん、ね消防隊とかとの、うん、話とか、うん、いろいろこう出会いとかがあるでしょ、うん、でそれは医療だけと出会うのとまた違うチャンネルで出会うと
そうそうそう、
まあ、多分聞こえてくるいろんな言葉は多分違うんじゃないかな、うんうん、
だからあれだよね、まあ変なあれだけどこうもっと大きく言えば地方で生きることのなんかこう醍醐味ってあるよね、要するにこうなんていうかな、さっき言ったようになんかちょっと手繰ればすぐつながってるというような、うん、要するにね、こう医者と患者さんじゃなくてもう親戚友達ぐらいのレベルに、うん、まあちょっと考えればなるというような感じのところがこう地方できることの面白さって思うんだよね、うん、大都会じゃない
そうですよね、僕ね当事者感っていうか当事者意識っていうのが、うん、とても重要だと思っているんですね、うん、それは、まあ、医療でもそうだけどどんな世界でもそうだけど、例えば火事場があったりすると、うん、火事を消そうとするこの3種類の人間があるんですよね、火事場にはね、うん、
はいはいはい、
火事で焼かれてしまってるいわゆる被害者としての、ね、はいはい、立場の方、うん、もう一つは火事を消そうとする、
はいはいはい、
誰かね、うん、そしてそれを傍観してる誰か、
はい、あ、なるほど、見物人か、
うん、そうそうそうそう、うん、3タイプの人間に分かれると思うんですね、うん、火事場っていうのは、うん、で例えば今コロナっていう火事場でしょ、うん、でまあいろんな修羅場火事場あるんだけど、でそういうところで傍観者としてそこにいるっていうタイプ の, 関わり方っていうのがね一番良くないと思うんですよね、
うんうん、
でほら例えば愛のね反対側にあるのは憎しみじゃないよって、
いやいや
愛の反対側にあるのは無関心だ、
あ、なるほどね、うん、
これはフローレンス・ナイチンゲールが言ってますよね、
あ、ナイチンゲール
が、うん、でそういうことを僕は思うんですね、だから無関心っていうのが、
うん、
最も良くない、
うん、
で例えば地域とかっていうところで例えば認知症の方がいる、うん、でそういうふうなことがあったりするとその認知症の家族の方がいる、うん、認知症の人もいる、そして認知症治療しようとする人、例えばドクターがいる、でもそれをただ傍観してる人もいるでしょ、
うんうんうん、
でそれを傍観してる人っていうのが僕はやっぱりそれはね良くないと思います、
うんうん、
で何でもかんでもやれとは言わないけど、うんうん、何かできることはないかなと思う、うん、で関わろうとする、うん、その地域のそのいろんなトラブルとか問題に、うんうん、でそういうことの関わり方っていうのはとても大事ですね、うん、僕はそう思いますけどね、
だからさっきのね、僕は都会も好きなんだけど、うん、東京で医者やってた頃はさ、
はいはい、
うちで見なくても、うん、これだけ病院があるんだからさ、どっかが見るよっていう、ね、うん、この態度ってね、うん、みんなあるんですよ、
うん、
そうするとね1時間待ち、患者さんの搬送して1時間待ち、病院選定まで1時間待ちですよ、うん、でところが沖縄に来たら、うん、まあ、今コロナ後はどうなってるか分かんないんですけど、うん、とにかくほぼ1回で決まる、 で最低でも2回で決まるっていう、うんうん、で全然待ち時間ないんですよね、
はいはい、
だから医者がもうここで受けないと、うん、もうあとないぞっていうのがあるので、当事者間ですよ。
あ、傍観してないわけですね。
傍観してないんですよ、うん、傍観者ではいられないんですよ。だってここで受けないと僕は行くとこないので、うんうん、で受けざるを得ないっていうところがあるんですよね。だからやっぱり、うん、あの都会っていうのはちょっと傍観者を作る装置なのかなっていうのを思ったりとかしますよね。あ、ちょっと言い過ぎかもしれないけどね。
ちょっと時間来た
ので、あ、ごめんなさい。
先生一曲
発表してもらっていいです
か。先生に今日あの一曲
準備してもらった。先生どんな曲選ぶんでしょうね。
どんな曲を準備してもら
い
ましたか。
ね、坂本龍一のエナジーフロー。
あ、
はい、お願い
します。CM かなんかですか。
そうそうそうそう。ね、あのある栄養ドリンクの。
栄養ドリンク、ね。疲れが取れる。
そうそうそうそう。うん、
先生もう一度曲名をお願いします。
坂本龍一さんのエナジーフローですね。
まあ、うん、なんかリラックスしますね。
まあ、夜聴いてもまた夜でまた味わい深いし、これ秋聴くとね最高ですね。
なるほどね、
もうイメージ的にもう秋っていう感じがする、うん、まあ本当少しあのなんていうかな、坂本龍一さんの曲って、うん、ちょっとなんていうかな、こう冷たい感じがするって言ったら変だけど、うん、でも彼はとてもこう熱い情熱があると思うんですよね。で熱い情熱があって、でもあの外側はすごくこうあのなんていうかドライな感じがするけど、うんうんうん、でも例えばあの東日本大震災の時にピアノの復興とかね、はいはい、そういうふうな、はいはい、活動をしてみたり、うんうん、すごくこう熱い方ですよね、もともとのハートが、うんうんうん、だからそういうこう熱いハートをこうなんか乾いた街灯でこう包んでるような感じがして、うんうん、曲自体もなんかそんな感じが、うんうん、イメージがありますね。
燃えるものが中にある
っていうね、うん、そうそうそうそう、
なんかね学生時代ね、うん、高校生なのに学生運動してたっていう、
あ、そうなの、
うん、あと僕は昔はラジオ番組やってたから、うん、あの時あのずっと聞いてたんですよ、坂本龍一で、ね、あの自分の学生時代はそういうことやってたってこと
なんで、うん、高橋幸宏の追悼も含めてもいいですね、
坂本龍一さん。そうですね、高橋さんもね残念でしたね、うんうんうん、
いや、それでね、うん、玉井先生ね、
はい、
DJ 歴も長いんですけど、うん、最近演劇もやられて
る。本当ですか。
いや、僕ビデオで見ましたよ。
本当ですか。
人生劇場ならぬ
面白いですよね、
人生会議ですよ、
はい、YouTube でね、はい、今でもう 見れる、
見れます、
はいはい、見れますね、 YouTube でね、うん、まあ、人生会議って ACP ってよく言いますね、
はい、ACP って何の略？
アドバンスケアプランニングかな。
プランニング、
で、まあ、自分がどういうふうな、まあ、最後を迎えたいとか、自分がどういうふうに、まあ生きていきたいか、うん、で自分の価値観ってどういうところなのか、うんうん、でそういうふうなものをしっかり周りの人と話し合って共有していきましょうっていう、うんうんうん、そういうふうなこうまあ試みというか動きなんだけど、でそういうことをするとどうしてもなんていうかな、こう、まあ自分の最後の迎え方とか、うん、ね、心臓マッサージ受けたいかとか、うん、または、気管内相関をしたいかとかっていう風な話になりがちだけど、うん、そうじゃないんだよって話を、
う
ん
う
ん、
ああなるほど、うん、そうじゃないわけですか、
うん、
そういう話だと思った。
そういう話はその一部であって、う
ん、あ、そっか、
で自分にとって、うん、大切なのは、うん、こういうことなんだよとか、うん、でそういう話を孫たちとやってみたり、うんうん、でまあいろいろとこうそういうことを演劇の中でね、うん、話しようということでやったんですけど、うん、これがね
最高の面白いです。
いやいや、
もう本当に
脚本書いてね、
はい、
で
玉井先生書いたんですか。
でたかが15分ぐらいの演劇なんだけど、はい、で脚本書いて、うん、で自分が書いてるんだけど、うん、自分がこのセリフ忘れるんですよね。自分がこうセリフ言ってるうちに、うん、でも完璧に言わないと後がこうセリフ続けられないじゃないですか、うんうんうん、で自分が好き勝手に喋ったら相手がそれにこう反応できないんですよ、
うんうん、
でアドリブっていうのはもちろんありなんだけど、うん、でもアドリブがまあどうしてもまあプロだったらできるんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、まあ、みんな素人なので、うんうん、アドリブって聞かないんですよね、基本的には。
ああ、なるほど。
だから最初と最後だけは少なくともセリフを合わせないといけないです、
うんうん、
例えば「だからさあ」って言ったら、 次が、次の方がこういうふうにして切り返すっていう、あの、ことだけは決めとかないと、うん、まあ、途中は、あの、少しアドリブ入れてもいいんだけど、あの、頭とお尻は、しっかりこう、決めていただかないといけないので、うん、それを忘れるわけよ。うん、自分で書きながら。で、本当、あの、舞台っていうのは一発勝負なんで。
ああ、そうですよね。う
ん、で、あの、そこでね、アドリブを聞けばいいけど、聞かない時とか、あの、あったりすると、こう、どうしてもこの、見てる観客は、あの、ちょっと不安になっちゃったりするので、うん、だからね、稽古をすごくやるんですよ。
ああ、稽古するんです。
相当するんですよ。もうね、血の滲むような。
本当ですか、その裏話は。
もうね、正直言ってもう50も超えてね、もう。
仕事も終わった後ね。う
ん、で、みんな集まってね、で舞台稽古するんですよ、うん、みんなそれをねよく耐えましたよね。
それで皆さんでこれで、ね、ちょっと解説するとね、うん、今でも YouTube で見れますかね、うん、
見れる
人生会議っていう、うん、那覇市医師会が作ったビデオがあるんですよね、うん、はいはい、2本ぐらいあったかな、そうそうそう、話が、うん、それでねエミーオバーでしたっけ、
う
ん、
そうエミーオバー、
エミーオバーがねいろいろと人生のことを考えるんだ、家族でみんな考えるんだけど、うん、ね、そこであの出てくる人たちはみんな那覇市医師会の人たちで、
うん、そうそうそう、お医者さんも出てくるんだけど、このお医者さんが例えばね、あの変な宗教のやってるおじさんの役をしてみたりね、でそういうこうちょっとふざけたあの演出してあるんですね、うん、でそこで、まあ、非常にこう彼らがこんな風にして言ったらお医者さんだから相手でね、はいはい、怒るんじゃないかと思って書くんだけど、うん、いやいやそうじゃなくて、うん、むしろ危機として、うん、あの楽しんでくれて、うん、であの悪乗りして、うん、で変なスーツあの買ってきたりさ、変な帽子買ってきてさ、
わざわざ、
うん、でこんな風にした方がそれらしく見えるんじゃないのとかってね、うん、まあなんていうかな、こう悪乗りしてやってましてね、うんうん、あの時はね、
そうです、うん、あのね、またね、このね、あの玉井先生扮するエミおばがね、うん、かわいいのよ。もうね、なでなでしたくなるぐらいね、かわいいんですよ。
もうね、
役者としても一品なんですよ。
まあ、あの、女性役ですよね。で、これね、あの、演劇終わるじゃないですか。うん、舞台が終わるじゃないですか。うん、で、終わって、だってもう15分ぐらいで終わっちゃうわけですよ、うん、でここまでもう何ヶ月も何ヶ月も稽古してね、
何ヶ月も
稽古して、でもう一瞬で終わるんですよ、あの演劇が、うん、でそうすると本当ね、ロスですよ、ロス。
ロスか。
やりきったの、
もう終わるのみたいな、
もう演劇ロスになりましたね。で、あの人生会議もうロスになって、明日も稽古したいなとかね。
次どうする
の、思うようになって、次どこで公演しようと
しようかと、はい、あれは実際僕はあの DVD で見たんですけど、うん、どっかで公演したんですか、
結局あの、うん、新報ホール、
ああ新報ホール で,
ールで、
また一流のとこでやりましたね、
やって、あそこまたね、うんうん、とってもこう舞台としてよくって、うんうん、で何ていうかな、観客席がこうわーっとね、そそってあるあれですね。でね、観客の一人一人の顔が見えるのよ。
ああ、なるほど。
もうあれが、あれがね、まあ緊張もするし、ただ楽しんでやってましたけどね。うん。
ちゃんとね、セットも綺麗に作ってさ。もう本当のなんかこう演劇って感じなんですよね、
実はさ、ちょっと内輪の話ってあれなんですけど、うん、はいはい、僕ら、地域包括支援センターをやってるんですよ、うん、担当部長で、はい、やってるんですけど、今日実は玉井先生とお話してくるんだって言ったから、うん、みんなが人生劇場の玉井先生ですかって、うん、スタッフが言ってきたから、言ってましたからね、
どれほど有名で、
まあ、あれはね、本当にね、まあ、作るプロセスがすごくこう大変だったので、うん、すごくこう大変だったんだけど、うん、やり遂げたっていう気持ちと、うん、で、あの時にこう関わってくれた、いろんなこう、三味線を、弾いてくれる女の子たちとか、うん、で、そういう子たちはこう、学生さんだったんですけどね、専門学校の学生さんだったんだけど、その学生さんたちとのその関わり合いとか、うんうん、で、もう世代も、もう本当にこう若い人から、ね、まあ、僕らみたいなちょっと年配の方たちまでね、一緒にこうやって一つのものを作るっていう経験、あれはとてもね 良かったですね。
いいですね。
いや
僕ね、あれ見てた時に、僕らってほら、県民講話とかさ、うん、もう死ぬほどやるわけよ。
確かにね。
やるんですよ。だけどね、みんなに伝わってない感があるんですよ。要するに、本当に伝えたい人に伝わってないとかね、はいはい、来てる人に伝わってない感があって、もう僕らも学会みたいな話で話しかできないので、うんうん、お医者さんってね。うん、でも、ああいったね、なんか演劇っていう手法は、まあ、やってる方も多分学びが多いかと思うんですけど、見てる方も、だって自分の人生をどうするかってさ、すごい難しいじゃないですか。うんうん、例えばこれを公演で話すと、つまんない話になっちゃうんですよ。趣味持ちましょうとかね、何しましょうとか。でも、ああいったこう演劇でやるっていうアイディアは、うん、これ、どっから出てきたんですか、これ。
いや、これは、一番最初はですね、藤木さん。
藤木隼人さん、はいはいはい、
が最初、うん、まあ、今木南光夫先生、うち の理事でもあるんですけど、はいはい、男子歯科の理事の木南先生とこうお酒飲みに行って、
はい、友達だったんですね。
でそれでお酒を飲んでる時にでこういう延期をしたいねって話になったんですね、
うんうんうん、
でそれで最初は、まあ、冗談のつもりだったんですけど、藤木さんが脚本書いてきて、
おいおいおいおいおいおい、
ね、脚本書いてきて、いや本当にやるからっていうことで、
おいおいおい、
で最初藤木さんが脚本書いてきたのがもう超大作なんですよ。40分ぐらい
なのできねえよって
45分ぐらいの超大作なんですよね、うん、でしかも藤木さんプロだから、うん、もう妥協しないんですよ、
うんうんうん、
でその時も僕実はおばあ役やったんですね、
うんうん、
藤木さんの妻の役、
うん
をやったんですけどね、藤木さんが主役で、で僕は妻の役やってて、妻は死んでるんですね、うん、で幽霊として藤木さんと関わる、うんうん、だから幽霊として舞台に出てくるんですけど、でそういう役でこう藤木さんとやったんですけど、もうセリフもね本当に妥協しないで、どこにどういうふうに向くとか、うん、でここに向かって話をしたらおかしいでしょうとか、う
ん、はいはいはいはい、
すごいね、
はいはいはい、
でいやもう舞台の上でもうすごかったですよ。
あ、実際も
ももう
やったわけですね。
もうやりました。45分間の
それは
それは
どっかで公開してるんですか。
やりました、公開して しましたよ。
でね、しました。
だから僕が脚本書く前の年です。
前の年、
僕が脚本書く前の年に藤木さんの脚本で45分のもう超大作が あるんですよ。今 DVD 残ってないと思うけど。
お題は何て言って、お題なんですか。
あれはね、何ですかね、ちょっと忘れました。
あ、うん、
で、
すごいな、
すごい超大作が出て、ただこれもう本当に超大作で、出演者もですね15、6人出たんじゃないかな。
うーん、
それぐらい、だからもう本格的なやつで、でそれこそみんな集まるのが大変、
うん、あそっか、
あそっか、
で話も複雑だし、うん、で幽霊が出てきたり、で現実世界の人が出てきたり、うん、でとてもこう脚本としてすごくこう出来上がってるんですよ、完成品なんですよね、うん、当たり前ですよね、プロが作ってるから、
うんうん、
だけど我々はもうレベルが高すぎてついていけないんですよね。もうとんでもないけど、僕なんかほらね、忘年会の演劇ぐらいしか考えてなかったからもう冗談じゃないレベルなんですよ。でそれで、いやこれを藤木さんが一回やって、とにかくなんとかついてきました。でもその代わりもヘロヘロだったんですよね、
は
い、
あ、なるほど。
でヘロヘロ でついていってなんとかやりました。でも翌年もまた演劇やろうという話になったんですよ
なんでそうなんだよ疲れてんのに
でやろうという話になったんですけど、もう今回はじゃあ、まあ、藤木さんはもうその時とても忙しくなってたの で、うんうんうん、で今回藤木さんに出演ちょっと無理だから、
はい、
じゃあ、誰か他の人が脚本書くしかないということ で、うんうん、でそれで玉井先生書いてってことになって、でそれでできたのがあれなんですよ。
あ、
だからもう15分、出演者も 4、5 人、
今日のリスナーは全員見ますよ、ね、これ話聞いて
本当だからね、コンパクトに、
うん、
で
削って削って削ってですね、
もう削って削って削って、で本当にワンシーンだから、ワンカットだけだから、もう、
ね、
そうそうそう、
ワンシーンですよね、
う
ん、
もう舞台はもうこのワンカットだけ、
うん、
で舞台転換なし、
うん、
でそういうことで出演者も本当に 4、5 人で、まあそういう形で作っていったのがもうあれですよ。 いやぜひ見てください。
ぜひ見てください。
YouTube。もう。
ぜひ見てください。
こうやって喋ってるけど、おばあの格好すると、おばあに見えるでしょ。
いや、本当におばあに見えるで、誰かなと思ったんですよ、僕。
失礼だけど、今、おばあに見えてきてるんですよ、横にいて。
本当に可愛いおばあなんだよ。そう本当に、ヘミおばあね。
うん。まあ、本当ね、舞台であんな格好すると、自分自身も、女のなんて所作、うん、女の人の所作。
面白い。
あ、なるほど。
まあ ね、 ね、自然に出てくるのよね。だから、自分自身が、なんていうかな、こう役に、ハマっていってるっていうかね。
ああいや、もう完全にハマってました、ね。
ハマってしまうのよ、うん。で、キャラが抜けないっていうことも、時々こう起きたりして。うん、いやー、あの時はね、ちょっと困りましたね、心情に。
あれはすごかったです。
じゃあですね。
はいはい、どうぞ。
ターボの曲いきたいですけど、うん、もうまさに人生劇場の舞台を作った人に今日の曲を送ります。
あ、
今日お姉ちゃん持ってきました。はい、鈴木清美。鈴木正幸のお姉ちゃん、うん、
お姉ちゃんね、
うん、熱くなれたらという、
はい、
はい、人生劇場の舞台を作った全ての人に送りたいと思って選曲しました、
うん、人生会議ですけど、
ね、人生会議だ、ごめんなさい、うん、
いやパンチ効いてますよ、やっぱりね、お姉ちゃんね、
熱くなれたらという曲でした、う
ん、とても声が綺麗で伸びるし、
ね、いや本当ね、
うんうん、
まあ、あのお姉ちゃんがいて、あの正幸さんがいるっていう、
ね、う
ん、
ね、そうそうそう、うん、正幸さんまあ、どっちかってハスキーな感じするけど、うん、お姉さんもロンリー・チャプリンとかを聞いてるとちょっとハスキーなのかなと思ったら、うん、なんかそうでもない
ですね。そうですね、これは
とっても綺麗な、うん、張りのある美しい声。
だから正幸さんはお姉ちゃんから音楽習った。
習ったっすよね。
習ったってね、
はい、
うん、
なるほど。
お姉ちゃんがやっぱりソウルが好きで、
うんうん、
それからいわゆるブラックミュージックをずっと聴くようになったっていうね、
うん、
もう今第一人者だもんね。
第一人者だもんね、
う
ん、
久保田俊信の前は、
うん、
あの人のね、うん、って感じですけど、ね、でところでですね、
はい、どうぞ、
この人生会議、
人生会議
ね、はい、去年のね11月だったかな、うん、11月のね30日かな、
うん、
あの某 FM 局で、
うんうん、
2時間番組かなんか、
そうそうそう
があって、そこに、うん、でね、またあれ新作が、玉井先生の新作が日本、日本ばかり。
失礼しました。
今度はラジオ劇としてね。
ラジオ劇として。ラジオドラマ。
ラジオドラマとして。
うん、ラジオドラマ。
やってるの僕聞いたんですけどね。で、そこにゲスト出演もされ、うん、木田先生と二人でされてたんですけどね。
ラジオドラマって、うん、もっとね、脚光を浴びてもいいと思います。
うん、うん、僕もそう。
ね、
うん、
まず、舞台装置とかいらないでしょ。
うん、
で、その人が描いてる想像力 で、
うん、そうそう、
でドラマっていうのが進行していくので、うん、まあ、僕ラジオドラマっていうのは一つのなんていうかな、こう、まあ、試みとして、うん、で僕は舞台をやって、でそれからラジオドラマっていうのを脚本書かせてもらって作ったんだけど、うんうん、ラジオドラマっていう形はいいなと思いましたよ、うん、
ほら来た、またまた、うん、またそっちの理由と思ってんじゃない、
そうそうそうそうそうそう、で今回は例えば、その前 の舞台の時には僕自身が出て、うん、で素人が作り上げていく演劇っていう形の中でも完成させていくっていうとても醍醐味があったんだけど、うん、今回は僕自身がこう脚本を書いてそれをプロに委ねる、
はい、うんうん、あ、プロの方がやるね、
そうそうそう、実際のラジオの収録は本当にプロにお任せして、うん、でこれをどう作ってくるかっていうのはプロに任せるっていう形にしたんですね、うんうん、なったんですけど、まあ、それはあちらの局の意向でそういうふうにしたんだけど、で実際に自分がこう書いた脚本と実際にこう出来上がったラジオドラマっていうものが変わるんですよ、変わるっていうかこう、
ああ、そう、作者しか分からないね、うん、これね、う
ん、セリフは、うん、ほとんど一緒なんだけど、うんうんうん、そこに入ってくるいろんな音であったり、うんうん、イントネーションであったり、うんうん、で効果音であったりで、まあ、いろんなものが変わるんですよね、うん、それは解釈の仕方によって変わると思うんだけど、作曲家がいて作詞家がいてでも歌手がいるじゃないですか、うん、でそれと似てるかなと思って、
面白い、
うんうん、
作った人だけが言えるね、うん、
だから自分としてはこんなことをイメージして書いたんだけど、うん、形としては違う形になってるっていうのもあったりして、うんうん、そうするとそっちの方が面白かったり してですね、あ、やはりプロっていうのはこういうふうにして解釈してこういうふうな考え方で作るんだなと、でそれもとてもこう勉強になるし、で脚本っていうものを書く、まあ、こんなことを言ったら本当に脚本家に失礼かもしれないけど脚本を書くっていうものの醍醐味ってやっぱそこじゃないかねと思いますよ、ね、自分のイメージしたものがそのまま出来上がるんだったらば、
うんうん、つまらないと、
つまらない、
うん、なるほど、
自分の解釈通りにやってくれっていうのでは、うん、多分面白くないんじゃないかな、
うん、この作品とね、作品とのこの距離感というか、うんうん、自分が作った作品なんだけど、うん、これをどう料理してくれるのかはあんたの勝手だよっていうね、うんうん、だけどまあ俺の作品ではあるけどっていうこの距離感ね、俺の作品だから俺の思い通りにやれみたいなことになっちゃうとなかなか広がっていかないかなって感じありますよね、
うん、まあそうも脚本書いてましたよね、ラジオで、う
ん、昔ね
これ自分の番組自分で脚本書いて喋ってましたから
ね、すごいですよね、
まあ、進撃ですけどね、
うん、でもあの
不評でしたけどね
こういうこう脚本書くっていうのは自分なりに最初はこうイメージを持ってこう作ると思うんだけれども、うんうん、はい、でも書いてるうちに変わったりで何年かやってるうちに作り方が変わってしまったり、でそういうのがあるし、 でも一貫したなんていうかな、こうテーマとかがぶれなくなってきたり、うんうんうん、でこういうものって作っている人書いてる人っていうのがだんだんとそういうふうなこう作品とか、まあ、脚本とかそういうふうなものの中で自分自身がこうなんていうかな、こうスリムになっていくっていうかね、あんまりこう装飾しない部分とか、うん、こう ねじれないというか曲がらないというか、でそういうのがこう出てきて、でそれはとても逆に向こう その作り手側が自由に解釈していい部分なので、
な、ね、書いたからこそ言えますね、うん、先生、
これねまたね難しい認知症の話だったんだけどね、なかなか難しい話題だったんだけど、もう本当に5分か6分ぐらいかな、スッと入ってくるんだよね。
これなんか聞くチャンスあるんですか？
これは
F ラジコとポッドキャスト、ああ分かりました、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
まあ某ラジオ局からはDVD CD かねもらって、ね、やってるんだけど、自分自身もねこう聞いてて、で自分のこの脚本でありながら全くこう新鮮な感じで聞ける感じがして、やはりこうプロだな、うん、プロにお任せしてものをこう作ってもらうっていう一つ そのやり方っていうのが、うん、とてもこう楽しかった。
いいですね、素晴らしい、いろんな経験が素晴らしいですね、やっぱり
これね、はい、回数くこなしていった方の言葉ですよね、うん、
先生の話ちょっと面白くて曲をもう一回遊ばないといけないので、
あ、そうなんです、
バーボーお願いします、
残念ながらね、高橋幸宏さん、ね、お亡くなりになったんですけども、うん、それ彼がね80年代ねピエール・バルーっていうね、うん、フランスの歌手のアルバムに参加してるんですよね。
なるほど。
その中からペペっていう曲です、どうぞ、うん、はい、ピエール・バルーでペペでした、うん、この曲はね、うん、80年代に出た曲なんだけど、うんうん、ミュージシャンは、ね、全部日本人、うんね、坂本龍一さんとかね、そういう方々が出てきてるんですよね、うんうん、で80年代に坂本龍一さんのラジオ番組でこの曲を聴いて、もう速攻レコーディーさんに走りました。次の
日
今日はレコード版も持ってきましたからね、うん、
レコードっていいですよね、
レコードね、レコード、まあ、僕らレコードとかね、うん、そういうけど、今の若い人にレコードってのは、え？なんすかみたいな感じ、
うん、ターンテーブルとか知らないですよね、
知らないですよね、うん、
まあ僕らはねレコード普通に聞いてたし、うん、で自分でねこういろいろこうスピーカーとか作ったり、
オーディオマニアだったんですか？
まあ、あんまりちゃんとしたスピーカーじゃなかったけど、うん、でも作ったりしてましたよ。
なるほど、
うん、まあオーディオってちょっとこう手を入れると手料理を作った時のように、うん、なんか良くなったように聞こえるじゃないですか、
ね、聞こえますからね、ね、ね、
そうそうそう、自分で作った料理何でも美味しいじゃないですか、
そうそう、電波堂のね、うん、そこね、小文字になった電波堂のお兄さんにいろいろ聞きながらさ、
う
ん、もう憧れの人だったよ、うん、俺電波堂のお兄さん、うん、いろんなこと教えてくれてさ、うんうんうん、 あれがいいこれがいいってさ、うん、スピーカーは何がいいよとかさ、うん、お金がなくて買えません高校生ですからつけみたいな、
うんうん、そうそうそう、だからね、ただ、そういうこうことをちょっとずつこう、うん、努力していって、で少しずついい曲とかいい音に近づけていくっていうことが普通にやれたよね、うん、あの頃はね、
そうそうそうそう、
今はもう例えば、うん、インターネットとかでそういうふうなもので、大体もうこういうふうな感じの曲、うん、YouTube で流れる曲っていう感じがするけれども、今僕らの時代っていうのはいろんな感じの曲、うん、AM の、FM のラジオの曲、うん、いろいろこう聴けたから、うんうんうん、あれでまたね、いろいろこう幅が広がっていったような感じがしますよね、
うん、本当ね、うん、いや音楽とのね付き合いももう長くなりましたよ、
うん、
もう50年以上です、うん、っていう感じで
喋るというかこう言葉よりもやはり音楽ってとても大事ですよね、うん、
お先生よりも次はミュージシャンの目指
すんですかでも本当ね、うん、音楽例えば言葉として入ってくる前にやっぱり音楽がどっかで鳴ってると言葉としても入ってきやすいじゃないですか、うん、だからこの番組なんかもそうでしょ、うん、だから音楽番組でしょこれ
音楽番組、はい、
でやっぱりこう喋りっていうものの中に時にこうやって音楽が入ってきて、うん、でその人 の, いろんなその、まあ、思いとかそういうふうなものと、まあまあ、シンパシーがあってみたりね、うん、でそういうふうなものが例えばこの言葉っていうものをとても深くしてみたり、するんじゃないかなと思いますよね、うん、だから言葉だけがだらだらと続くのではなくて、うん、この番組みたいに、うん、で音楽が時に混じりで音が混じり、うん、でそういうふうなことがあると語らいっていうものもね、
はい、
とても深まっていくと思いますよ。
まあ、そうか、先生、言葉に敏感なんですね。だから、戯曲が書けるんだな。うん、だ先生の言葉ってね、スーッと心に入ってくるんですよ。
入ってきますね。
そうなんですか。
うん、ここに入ってくるんです。深いところに、うん。
言語化を非常に分かりやすい言葉で言ってくれるので
。そうですよね。
何も考えてないですよ、
才能ですよ
そうですかね、
患者さんも嬉しいと思いますよ、
ね、
僕の知ってる、ね、看護師さんがね、うん、先生はね言葉を持って生まれてきましたねって言われました
。ほらほらやっぱりね、
うん、そういうことを言われたことがあって、何のことかさっぱりよく分からなかったけど、うんうん、先生は言葉を持って生まれてきてる、
うん、心に入ってくる言葉を持ってるよね、うん、
言葉を持ってきて生まれてきてます
って、うん、それが才能だと思う
よ、で言ってくれたので、うん、そういうことなのかなとは思います、う
ん、じゃあこれからもね、はい、ますます言葉を発してですね、
本当に
もう本当戯曲にこの音楽やるって言い出してるので、はい、頑張ってほしいと思います。
次来たら歌ってもらいましょう、
はい、田辺さん本当に今日はありがとうございました。
とても楽しかったです。ありがとうございました。
次回はですね、2月と3月は同じカレンダーなんですね。もう去年も言ったけどさ、
7年間言ってるよこれ、
ごめん。3月8日水曜日ですよ。
はい、
はい、第2水曜日ですね。FM 那覇でに、またお会いしましょう。はい、78.0MHz ですね、はい。8時お会いしましょう。今日は本当に玉井先生、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もまたラジオ出演があるということで、
そうなんですよ。
皆さん楽しみにしてくださいね。はい、それでは、タボいいですか、は
い、お願いします。
マボ
タボの
街づくりハッピーレディオでした。